田中夏美作、
あなたお尻が破けてますよ。
いつもの通りに家を出た。いつもの通りに電車に乗って、いつもの通りに会社に向かう。いつもの通りの行動のはずだったのに、今日はどうもいつもと違う。道行く人たちが俺を振り返ってはクスクス笑う。電車の中でもずっとニヤニヤした視線が向けられる。俺は自分の服装を改める。いつもの通りのネクタイとスーツ。何もおかしいところはないはずなのだが。すると年配の女性から声をかけられる。
あなたお尻が破けてますよ。
そんなことだったのか。俺は恥ずかしさに顔をあからめて、駅に着くと同時にトイレに向かってダッシュし、鏡で自分の尻を確認した。なるほど、尻が破けている、というか裂けている。裂け目は背中にまで走り、スーツからワイシャツからアンダーシャツから果ては肉まで裂けていた。なんと俺は恥ずかしげもなく朝から自分の中身を晒して歩いていたのか。裂け目から覗く俺の内部はやはり恥ずかしさのあまり真っ赤に染まって震えている。このまま出勤してもいいものか迷う。裁縫が得意だと言っていた部下の女の子にかかってもらえばいいのかとも思うが、そんな恥ずかしいことを頼んでもいいものなのか困る。
呼び出しの時間、
109回目でございます。
はい、
いきなり朗読でしたけれども
ですね、
はい、中身を晒していた男です。
これ読んでて結構恥ずかしかった。なんか本当になんかこの中に俺なんか外から見られてるんちゃうかみたいな感じがね。
中身を
中身を背中から見られているみたいな、こんな感じがしました。
ね、まあ、なんかすごいいきなりホラーの話で始まってしまいましたが、
はい、
この話がよく似合うゲストを呼んでます。あれ早速ご紹介をしたいと思います。本日の相手、海優こと
TCW ゆきと、
そしてお越しいただきました
中川浩純です。
いらっしゃいませ。よろし
くお願いします。浩純さんも年始ぐらいで、
はい、
なんか借りていただいておりますが、シネマコミュニケーターの中川浩純さんということで、
はい、
映画の話をいろいろしてもらうんですけれども ね、
はい、
もうあのね、ずっと聞いてくださってる方でもしかしたら覚えてくれてる方もいらっしゃるかもしれませんが、浩純さんね、
はい、
ゾンビ映画大好き。
そうなんです、
ねね、
まあ、愛しているんです。
ゾンビを、
ゾンビを、ゾンビ、そう言っても過言ではない。
ゾンビを愛してる、ゾンビ映画、
どちらかというとゾンビ映画なんですけども、でもゾンビを愛してると言っても過言ではないぐらい会ってみたい。
会ってみたいですか。
会ってみたいですね。
はい、割と背中から全部避けてる人はゾンビっぽい。
そうですね、それで普通に歩いてたんならゾンビっぽいですね。
まあね、
ね、
で体どんどん崩れていきながらでもね、普通にね、行ってますからね、はい、ゾンビさん。
そうです。
痛くなかったんですか。
痛くなかったんでしょうね。あれ、なんかなと思ってスーツ気にしたりしてましたからね。
よかった、お無事で。
もうなんて話なんだこれ。
後ろから普通に穏やかに声かけるあの年配の女性もどうかと思いますよね。お尻破けてますよ、それどころの騒ぎかみたいな。
そう、背中全部破れてますよみたいな。私ね、最初読んだ時はお尻破けてますよ、あ、そんなことだったのかっていうのを避けてるって言われた時に、なんか切り組みってスーツアクターの人があって一瞬思ったら違った肉も避けてた。
この辺さすが田中さんだなっていうね。
素晴らしい。はい、
まあ、なんかあの今日はなんかちょっと、え、こんな映画があったらどうすんだっていう朗読を何個か持ってきたので、はい、間に挟みながら、はい、読んでいこうと思うのですが、
ね、
さすがにこの映画
なかったです。いや、なかったと思うんですけどね。あんたも確かにおかしくないですよね。
でもこの映画がなんかオープニングで、うん、ある日地球上で人間の背中が
裂け始めた。
脱皮するとかね。
脱皮するあるかもしれない。
ここからこう脱皮して新人類になるとか、ミュータントの話とか、なんかそんなのはありそうなん
です
。
そういうわけでもアメリカのテレビシリーズでありそうですね。
B 級のね、なんかね、ありそうです。
ありそう。
楽しそう。
楽しそうなんや。
今目キラキラさせました。
めっちゃ声が輝いてましたもんね。
昨年から今年もうなんか今3月入っちゃいましたけれども、はい、今年にかけて小潤さんが見た、グロいけど素敵な映画は何ですか？
グロいけどがつくのね。
グロいけど私も見てないんですよ。まだグロいけど素敵な映画、その言ったらゾンビ映画ですよね、はい、まだ見てないんです。
そうなんですか？
ここのとこなかったでしたっけ？
あったんですけどね、それ以上に一般的に魅力的な映画これ見といたらっていうお声をすごく届いて、私のところに、はいはいはい、そっちに行っちゃってたら、
ゾンビ映画って今何かやってました？てか何かやってましたっけ？
今アーノルド・シュワルツネッガー主演のマギーという、
は
い、ゾンビ映画、とうとうシュワちゃんそっちに行っちゃったか。
ゾンビ来ましたか。それはシュワちゃんがゾンビになるんですか？は
い、いや、シュワちゃんの娘がゾンビになってしまいまして、はい、娘を助けるためになのか、私もそこはいまいちまだわからないんですけども、
まだ見てない。あ、その映画を見ようと思って違うの見ちゃったんですか？
そうなんです。
あらあら、
うん、俳優亀岡拓司。
亀岡拓司を見たんですね。
はい。
うん、あれ、藤原さんも見てませんでした
っけ？あれ見ましたよ、
うん。
僕もでもね、なんだろう、そこそこ仕事をちゃんとしてるけど、生活は多分できてると思うんですけど、でも、ものすごいメジャーになるわけでもなく、
うん、
なんか運となんとかでうまくいってるだけみたいで自分に自信持たれへんっていう、なんかこう俳優さんとして どうやろう俺みたいなとこをずっと引きずってる男の人みたいな感じで、ちょっと痛かったでしょ。
、うん、痛そうそれ。
俺なんか恋をしたの部分よりもそっちの方がものすごく身につまされちゃって。
え、小潤さんどうだったんですか？
え、顔はわかるけど名前が出てこないっていう俳優さんの役なんですよね。そこがすごくなんか面白かったんですけど、うんうん、私基本的に男の人のダラダラなんていうんですか、はい、もうもじもじしたとか嫌いなので、うん、もうじれたいって思いながら。
で、なんだっけ、なんか漫画原作で
僕はまだ本気出してないだけ、
あれめっちゃ気出してましたよね。
はい、もう私映画館でお金払ってみたので言わせてください。もうイライラしました。途中出ていこうかと思いましたけど。
あれまた堤真一さんも嬉しそうにやってましたけどね。ああいうの大好きでしょ、あの人なんかね。
確かに、
はい、やっぱ映画館で、はい、お金払ったやつでいいですよ、
はい、
お金払って、
はい、
途中で本当に席を立ったことあります？
私ないです。
あ、ない、
ないです。
最後まで見る。
寝たことはあるけど。でも席を立ったことはないです。はい、ないです、ないです。
私も一応ないかな。私も寝たことはあります。
寝たことはあります、
うん、はい、
ありますか？
僕はもうないですね。席立ったことはさすがにないです、はい、
私終わってから席を立って拍手をしたくなった作品はあります。
何ですか？
ゾンビーバーっていう映画なんですけども。
ゾンビーバーってついこの間のあのビーバーのゾンビの話ですよね。
そうです。
ちょっと待ってください
。はいはい、
あれはもうラスト手を叩いてスタンディングオベーションしようかと思ったぐらい。
ちょっと整理させて、
はい、
もうゾンビなの？ビーバーなの？
どっちもビーバーのゾンビ？
そうですね。かわいいかわいいビーバーがゾンビになっちゃったっていう、う
ん、それスティッチみたいなもんですか？
でもそうかもしれない。考えるとそうかもしれない。ちょっと野蛮な感じでしたけど、
うん、
面白かった。
そうなんや。
僕は、ね、死亡フラグがいろんなところに立っていて、
はい、
本当に良かったです。あれは
気にはなってたけど、
はい、
見に行かなかったんですよね。まあ、時間合わなかったのもあって。
あれもったいない。
あ、そうなんですか、
はい、
ゾンビのビーバーが人を襲うの？はい、
そうです。人を襲ったら人がゾンビーバーになっちゃうんです。
ちょっと待ってください。人間がビーバーになっちゃうの？
人間ミックスね。ビーバーミックスになっちゃうんです。
お
ビーバー特有の大きい尻尾が生えてきて、で牙とかも生えてきちゃって、
はい、でも形態は人間？
人間6割ビーバー4割。
ああ、ミックスだ。
ミックスです。はい。
そうか、本家本元のゾンビーバーはビーバー。
ビーバーです。ビーバーです。ビーバーに噛まれたら人間がゾンビーバーになっちゃう。
うん、
おう。面白いですよ。
そうか。今聞いてる話で立ち上がってスタンディングオベーションで拍手をしたくなる理由がいまいちつかめてないんですよ、私は。
おかしいな。うん、もう古典的なところから入っていって、うん、なぜそうなったのかっていう導入部分ですね、
うんうんうん、
あ、すごい古典的。あ、うん、ぽいぽい、あるあるって思いながら見てて、
ゾンビ映画としての伝統的な抑えどころはちゃんと抑えられてたという、はい、
そうなんです。そこが久しぶりにそういう映画と出会いました。
そうなんや、はい、ゾンビーバーが。
そうなんです。俺はぜひ機会があれば見ていただきたいところでございます。
絶対色物やと思いますけどね。タイトル聞いたら、
うん、シュワちゃん ちゃんと古典どころ抑えてるかな。
どうでしょうね。
シュワちゃんどうでしょうね。
なぜシュワちゃんですからね。シュワちゃんが前へ出ないとどうしても、ね、いけない映画だと思いますから。
私は応援したいんです、うん、大親友のシルベスター・スタローンがアカデミー助演男優賞にノミネートされ、
はい、ありましたね。
なのにシュワちゃんはどうしたみたいな、
うん、
心に残る作品出てないぞっていうね、
ここのとこ確かにね、印象残る作品ないですね、は
い、
まあまあ出てなかったっていうのもあるんですけど、
ね、はい、そうか、いやちょっとアカデミーの話が出ましたけども、はいはい、ね、ディカプリオ、
う
ん、
今年はね、私がもう心から応援していたディカプリオ
が、ね、なかなか名前が覚えられない映画ですよね。
あ、じゃあこの機会に覚えましょう、はい、レベナント、
レベナント、
レベナント、
蘇りし者、
蘇りし者、嫁は関係ない、
それは関係ないもの、はい、
違う、
レベナントです、うん、レベナント、
レベナント、
はい、
なんか森と熊のイメージしかないんですけどね、予告編見ててね、
あ、まさにそこがもうキーポイントになってますので、悲惨な映画でした、悲惨な映画でした。
いや、予告編からしてね、結構重たそうな話ですもんね、あれ、うん、
重たいですね、
うん、そんなに重たいんですか。
すっごく重たいです。もうあれは一人では持たない方がいいです。
そうなんですね、
そうなんですね、
はい、ただやっぱディカプリオさんが、
はい、
もう言葉が少なくて、
うんうん、
本当に表情、こう、なんていうんですか、演技で、
うん、
言葉じゃない演技で表現していた、うんうん、そこが認められたのかなっていうのもありますし、
うん、
まあ、ただ私、アカデミー会員からノミネートはされていたものの、はい、受賞はされないということで、うん、嫌われてるんじゃないかなっていうのもやっぱあったんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。だって、4回目でしたっけ
?5 度目の正直。
5度目ですか。
わー、つらい、
うん。そうなんですよ。うん、なんで、今回取れたっていうことは、イコールもう、はい、アカデミーをもう、いいでしょみたいな、もう来んなよって、うん、アカデミー会員に言われてるのかなと思って、うん、あげるからもうアカデミー欲しいなんて言わないでねみたいな、なんかそう言われてるような気がして、複雑な思いで見ていました。私は でも作品見たら納得する出来でしたので、はい、うん、もう注目ですね。
へ、今月末ぐらいでしたっけ、あれ来月かな、4月
です、ね、
4月か、
はい、4月頭からです、
ね、
はい、
なんだっけ、作品賞を取ったやつあったじゃないですか、
はい、スポットライ ト、
はい、ご覧になりました。
見ました。あれは衝撃でしたね。
見たいんですけど、はい、すごい重たそう。
あ、でもそんなに重たくないです。言ったら、うん、一新聞記者たちがどこまでその宗教というものを訴えることができるのか、うん、神に対するというものができるのかっていうことなので、本当にこう、うん、一途の思いが見れたというか、う
ん、なるほど。関西ではまだ始まってないんですよね。
まだですね、ま
あ、月末か、それこそ4月か、うん、レベナントよりもちょっと後か、
後だったかな、
後だったような気がしますけどね、うん、なんかその辺だったと思うので、うん、そうか、そうか、でもなんか本家本元のアカデミーは速報っていうかね、はい、ニュースでね、うんうん、
はい、
ディカプリオ撮るから撮るからってめっちゃ引っ張りましたよね、なんか、
ね、ちょっとね、
う
ん、
そう、
そんな引っ張らなくてもね、
なんか午前中から言ってたのにお昼過ぎてはあれまだ決まってないのって思いながらネットニュースとか見てたんですけど、
ネットニュース見てたらマッドマックスが何巻目を取ったという話ばっかり出てましたからね。
そんなに良かったですか、あれ。
私は好きです。どうですか。
僕はね、うん、この話何が言いたいねやろうと思ってしまった。
わかりますよね。私の周りも、スマートマックス全然見てないので、うん、今回も見てないんですけど、
はい、
もう周り中がワイワイしてたから。
そうなんだね。いや、なんで、そんなにみんなマッドマックス好きやったんっていう感じになったんですね。ま、僕はマッドマックスってメル・ギブソンがね、
はい、
主演の昔のやつで、うん、結構マックスっていうキャラクターがガンと前に出た状態のものをイメージしていったので、
うん、
マッドマックスは主人公影薄いじゃないですか。
薄いです ね。
マッドマックスなのにあなたどこがマッドなんみたいな状態になってるので、うん、その辺がちょっと僕、自分の思い込みからしたら物足りなかったのかなと思うんですけどね。ビジュアルはなんか変やな、すごいなと思いました。
すごかったですよね、うん、音楽もすごかったですし、はい、あとメイク、うん、衣装、うん、景色、
うん、
もうトータル良かったんじゃないかなと思います。
全体に赤黄色い感じのね。
そうですね。
もうエンタメだったって叫んで貼りました、う
ん、そんな感じ。
確かにマッドマックスの主役の方がレベナントの敵役をしているんですよ、
は
い、敵役でノミネートはされたんですけども、はい、マッドマックスではノミネートされなかったというね。
あら、
うん、それも悲しい現実ですよね。
いろいろありますね、
映画の質にもよるのかなみたいな感じもありますね。
確かに。
初めてといえばエンニオ・モリコーネがヘイトフルエイトで音楽賞、作曲賞を取ったっていうのも実は初めてなんですってね。
ああ、そうだったんですね。
ヘイトフルエイトってすごい久々見たいって言ってませんでしたっ
け。見たいかなと思う。タランティーノ監督のね、なんか悪人が8人こう、
はい、
うん、山荘に寄り集まって、
はい、
そこでなんか起こって、
うん、
結局は タランティーノですから結局殺し合いをするんでしょうねみたいなそんな話、
ね、
なんかそれ私コージューさんが映画のあの小箱で紹介してたの聞いたような記憶、
うん、あそうな
の
ヘイトフレイト何がいいってあの血の出し方が良かった
なんか聞いてるだけで倒れそうと思ったっていう
あの血はね女性でも怖いかもしれない
あ
の血の出し方は素晴らしいです
ねさすがタランティーノですね
そのあ
た
り
ただね面白そうなんですけどねネックがねあの168分というあの長さ、ね、
ああそれ言っちゃって
2時間40
どうなんでしょうね私は知ってますけどコージューさんがそれをどう評価してるかを
あの安心してください4分の1寝てても、
はい、
ストーリーは分かりますそして楽しめます
それ前半ってことですか
前半です
あ
素晴らしい
あそうなんですか
そういう意味ですもう素晴らしい作品です
うん
素晴らしいのかな
だって長すぎるもんって思いませんやっぱり、ね、
確かにね、はい、長いでしょう今時なかなかそんな3時間近い作品ないですもんね
そうですねないですないですだからね寝ちゃってください
いいんですかこの全世界発信で寝ちゃってください
どうしよう寝ちゃダメ寝ちゃダメ、うん、寝ちゃダメ
でもなんか最初の方はちょっとだけ、
はい、
ね、うん、あの他のこと考えても大丈夫
大丈夫です
気楽に見てたらいいよっていうことです ですね、はい、あんまり構えてどこもかしくも見逃さんようにして見なくてもいいっていう感じですね大丈夫です
難しくないので本当に分かりやすいエンターテインメントになってるので、
う
ん、全然集中して見なくても
大丈夫タランティーノですもん ね
確かにもうただただ血の出方、うんうんうん、表現の仕方に注目をしていただいて、はい、死に方、殺され方、はい、すべてそこに集約されてますから。
タランティーノです
か。はい、タランティーノです。
タランティーノすごいな。タランティーノってまあ扱いが独特ですよね、やっぱりね。
独特ですね。とサミュエル・ジャクソンが、
はい、
やっぱりタランティーノ作品に出るとね光るんですよ。
あ
普段から特徴ある俳優さんなんですけども、うん、さらに光るんですよね
あの人も変な役多いですよ ね, キングスマンとかねなかなか
すごかったですねキングスマンそうキングスマンね続編できるって本当ですか、う
ん、できますできます
でもコリンフォースいないのに
ほんまですね
どうかな
ですか、ね、
そうそれも聞いてそのさあどうかなが、うん、どうなのっていやコリンフォースがいない状態でのキングスマンなんて見たくないんですけど、
はい、
ただ、うん、でもどうなの？
どうなんでしょうね。
でしょう。なんかどうなんでしょう。
ね、三人で顔を見合わせて。なな
もうあれもね、結構衝撃的でしたよね。
ね
この間までスピーチができなくて困ってた人があんなにあんなにアクションをみたいな。
本当に
最後頭破裂するし。
えげつない。
えげつなかったですね。
でもあのシーンでなんか好きって言っちゃいけないんだろうけど、はい、もうあそこまでやってくれると楽しくなっちゃって。
はい、気持ちいいでしょうなんかね。
威風堂々のイメージが変わったもんね。
確かに
キングスマンええわ
キングスマンはよかった確かにあのイギリス紳士たちの中にサミュエル・ジャクソンがいるっていうのは面白かったです ねはい
そっかあなんか過去見た映画の話ばっかりしたのであの今後の映画の話をしようと思うんですけど、うん、その前に1本だけ朗読をやろうと思います、はいね、なんせ今回は朗読をちゃんとやらないとっていう使命前回サボってるので
ワンクッションいきましょうという感じですね
お願いします
はい中川今作編み物
明日の7時にシアター前で待ち合わせね
そう言ったのに友達のミオはドタキャンした3日経っても何の連絡もなくて怒っていたけどだんだん心配になってきたもういても立ってもいられないと思ったのは1週間後私はミオの家に向かって走り出していたノックをしても返事がなくて、たまらず扉を開くと、そこは一面蜘蛛の巣だった。いや、違う。これは編み物だ。部屋の真ん中で、ミオは黙々とかぎ針編みを続けている。私はミオを止めることができるだろうか。
どうですかこれ映画の導入部に
いいですね、
うん、
ミオの正体は一体何なのか
何が起こったのか、ね、編み物はどこまで増殖していくのか
確かに
ファンタジーにもホラーにもなりそうな
感じ
なんか編み物ってタイトルで始まった割には、
はい、
プチホラーですよねこれ
ね確かにね
家の中で黙々とかぎ針編みを続ける女そしてなんかこう部屋中に蜘蛛の巣みたいに広がってるんでしょ、
はい、
昔なんだっけなんかありましたよねなんか街中が蜘蛛の巣に覆われてるあのなんかエンディングだけめっちゃ覚えてるんですけど子供の頃に怖って思ったって
ちょっと怖いですよね確かに
蜘蛛ってまた独特のね存在感がありますからね
そう、ただこれは毛糸なのでハサミで切れば
確かに、でも彼女の目的はミオを止めることですからね、
かぎ針編みを後ろからガシッて止める、
やっちゃ う, ちゃう、自分もあんなの中入っちゃうかもしれない、そしたら作られちゃう、自分も作品の一つになっちゃう、
編みぐるみ編みぐるみなんか可愛いな、なんか可愛いなこの間ね、うち公演をやったんですけど、本、はい、曜日の遠足って言って北新地のバーで昼間に朗読して、はいはい、その後、はい、神戸のマヤさんの山の上に行って朗読するってやったんですけど、
はい、すごい、
その時に森江戸さんの作品の中にあいうえおちゃんってあるんですけどね、
はいはい、
その中に脱いでも脱いでも縫いぐるみってあるんですよ
怖いけど可愛い、
そう、脱いでも脱いでも縫いぐるみで、そ、挿絵がね、クマの縫いぐるみがめっちゃ脱いでるんですけどクマなんですよ
何枚も脱いでるけど、
そう、
縫いぐるみなんだ、
足元にめっちゃクマの縫いぐるみが脱がれた縫いぐるみが重なってるんですけど、
なんか面白い、
本体のクマがちょっと汗かきながら脱いでるんです
なんか面白いです
ね、
か
わいい、
ゾンビ系以外でおすすめはないですか、私ゾンビ系は見ないんで、何度言われても見ないんで、
え、本当に、
何度言われても見ないんですよ、ちょっとだけうっかり見に行ってしまったことありますけどね、
はいはい、あ、何ですか、
え、いや、ワールドウォーゼットとか、
はいはい、
ね、ウォームボディーズとか、なんか結構ゾンビが出るようなやつもちょこちょこ見て、
ウォームボディーはね、よかったんですよ、うん、泣けるゾンビ映画だったんだ、
泣けるゾンビ、もうなんか話がわからない
、多いんですよ、だって脳みそを食べたらその人の記憶が自分の中に入ってくるっていうね、
は
い、
その子に恋してしまうっていうね、
そうなんですよ、
グロい
すごいですよ、新たなゾンビの発見っていう感じですね、
はい、なんでその時目キラキラさせるんですか新たなゾンビの発見ってなんでゴミ上がってるんですか、
あかん、ゾンビの方へまた戻っていってしまう、
ダメだダメだ、
私もコウシュウさんと付き合い長いけどゾンビだけは見に行きませんからね、なのでゾンビ以外を、
わかりました、はい、ゾンビ以外ですね、
はい、これからですね、
はい、今私が一番見たいのは、うん、バットマン VS スーパーマン、
あれは見たいですね、
うん、どっちが勝つんだろう、
どっちが勝つんだろう、
え、そういうストーリーになるんですか、
そういうストーリーと聞いてます、私は、金持ち男対エイリアンっていう、
ね、うん、そうですね、
はい、
ちょっと待った、はい、金持ち男対エイリアン、
はい、
そうですよ、金に物を言わせて、うん、あの、あちこち強化しまくった、うん、人間と
そうですね、
はい、無一文で宇宙から放り出された宇宙人ですよ、
はい、素晴らしい、素晴らしい表現です、 120% そうだと思います
なんかかわいそう、スーパーマン
それなのに今回どっちかというとスーパーマンがあの悪扱いです ね、
ですね、
敵扱いですよね、
そうなんだ、
やっぱりエイリアンなので、うん、地球外物体からのっていうのでね、なんかあんだけ助けてもらったのに ね、
ね、だからどっちかと今言うと今まではライトなスーパーマンとダークなバットマンじゃないですか、
うんうんうんうん、
逆転してますよね、まあまあ、 あの画面の暗さっていうのはやっぱりバットマンがメインになるとどうしても暗くなるんですけど、
暗くなりますね、
それでもなんとなくね、うん、バットマンの方がこう今あの正義の味方っぽい方向にいるっていう感じですよね、
そうなんですよ、これなんかアメリカのコミックであったらしいんですけども、はい、そのコミックによるとバットマンが勝つらしいんですね、
ほう、
でも映画ではそうはいかないって向こうではこう言われてるらしいんですよ、なのでどっちが勝つのか喧嘩両成敗なのか今じゃないですけど、はい、喧嘩両成敗なのかわからないんですが、その結果を、
う
ん、
はい、
でもそういうヒーローものって、うん、なんかこうちゃんちゃんで終わらないんですか、
結構ね昔からね、あの、うん、なんとか対なんとかっていう二大ヒーローの激突ってあったんですよね、
はい、
だってほらちゃんとね勝敗つけちゃうと、はい、今後の彼らの興行収入、興行収入じゃない、
そうですよね、わかりますよ、うん、大人な事情ね、
うん、かつての東映漫画祭りのマジンガー Z 対デビルマンとかね戦うんか思ったら結果的にあの2人してあの共通の敵をやっつけに行くっていう展開なの、友情が芽生えましたみたいな話になるんですよね、
マジンガー Z とデビルマンにどうやったら友情が芽生えるの
ねえ、なんかどっちも悲しい過去を持ってるようなイメージがあるんですけど、なんかどうなるんでしょうね、気になる、ね、それ言うんだったらエイリアン対プレデター、
はエイリアン
対どっちが順番だってさっき忘れちゃったんですけど、 あ、はい、あれは最高でした ね、
最高だったんだ、
プレデターがかっこよくって、
そうそうそう、プレデターも確かね最初はね、はい、悪人だったはずなのに、はいはい、あれではエイリアンの方が、
はい、
ど
っちかという
と悪い方になって
るんですよね、じゃあ今回のそのなんだっけバットマン対スーパーマンもそんな感じですね、
はい、
ひっくり返ってて、
そうですね、ひっくり返ってて
結局
え今回スーパーマンって誰がいるんですか、
スーパーマン誰が、
あスーパーマン誰でしたっけ、
スーパーマン前の
人でいいのか
の方だと思いますよ、
マン・オブ・スティールの人ですか、
マン・オブ・スティールの方だと思いますね、うん、確か
バットマンの役者がなんかコロコロ変わるんだっけ、
バットマンはよく変わってます、うん、ヘンリー・カビル、
ヘンリー・カビル、
うん、
うーん、これ全然ヘンリー・カビルは、
はい、
あ、でもやってますね。
あ、マンオブスティールですね、うん、
はい、マンオブスティールやってますね。
ああ、そうなんや。あのマンオブスティールであんなにこうね、
はい、
人間的にガーッと成長したよって見せといてダークサイドに落ちるんですかね、
何があったんだ、
スターウォーズ三部作みたいな、
あってますよ ね、 ね、なんか人間の手によってっていう感じがするので、はい、人間も罪だねっていうところを持っていくのかなと思いますね。
でバットマン今回誰なんですか。
もうクソ聞いてくれました、はい、私ちょっと納得いかない子が、ベン・アフレック
口調がいきなり変わりましたもんね。ベン・アフレック
分かりました、下がりました、
下がりました。
ベン・アフレックは確かにバットどうなんでしょう
ね。ベン・アフレックって前もやってませんでしたっけ。今回初めてですか。
初めてです。
あ、そうなんだ。
ベアデビルっていう、
はい、やってましたね、うん、
地味なヒーローをやってましたけどね。
ちょっと赤紫みたいな、
は
い、赤みたいな
目の見えない、
はい、
うん、あのヒーローっていう
やってましたね。
ベン・アフレックなんですよね今回。
なぜそんなにトーンが沈むんですか。さっきのゾンビとだいぶトーンが変わりましたよ
そうですか。
ベン・アフレックってよく出てるけどいまいち、なんでしょう、評価高くないですよね。
そうですね。私はもうアルゴだけです。彼が出た作品ですごくいいと思ったのは、あとは
でも今回どっちかっていうとバットマンの方が主役っぽいんでしょ。一応2大ヒーローなんでしょうけど、
バットマンが先に出てますからね、タイトル的に、
ね、そうですよね、
はい、多分そうだと思うんですよね。難しいところなんですが、
あら、
そう、あ、でもそうですね、アメリカのタイトル現代もバットマンが先に出てますからね。
ああ、なるほどね、
はい、
昔ゴジラ映画ではなんとか対なんとかの前にある方が、
はい、
あのヒーローっていう、あれが新しいです。だから昔のやつはモスラ対ゴジラだったんですよ、
うんうんうん、あ、モスラがいい方だったんですね、
モスラがゴジラの方が悪役だったので
、モスラいい子だった
の、なるほど。
途中からゴジラ対モスラとかゴジラ対キングギドラみたいな言い方になったんですよ、うん、だからゴジラがメインになったみたいな、そんな感じなんですかね。
そんな感じかもしれないですね。ちょっとこれがもうエンディングがどうなのかわからないから、はい、ワクワクするしかないんですよね。
そうですよね、
はい、その辺がすごく楽しみです ね、
ね、それぞれ戦い方も違う2人ですから ね、
ね、
ね、確かに金に物言わせて
戦う
素で戦う、
ね、ね、超能力対文明ですよ、科学力ですよ。
綺麗に表現してくださった、
科学力
ありがとうございます。
違う映画に聞こえてきたいや、アメリカンヒーローものとも私はちゃんと、はい、
そうですね、
バットマンとスーパーマンが戦うよ、
ね、はい、
そうですね、
はい、
これは本当に楽しみですね。
楽しみです、はい、すっごく。
邦画はどうですか、何かあります。
邦画はね、うん、私怪しい彼女って韓国映画であって、うん、それがヒットして中国映画となり、
はい、
そして今回満を持して日本映画になるんですけども、
はい、
多部未華子ちゃんが主演でするんですが、
ご存知ないですか。
知らないですね。
70いくつのおばあちゃんが、もう家族に口うるさく言われてるおばあちゃんが若返るっていう。
あ、
でもなんか多部未華子が若返るわ、なんか聞いたぞ、
はい、
中身70歳ぐらいのおばあちゃんっ
ていう。そうです、うん、そうです、
あれですね、
はい、はい、
予告編って言いますか、こういうのがあるっていうのはラインナップの中で見ました。
あ、はい、あれはね、うん、よかったですね。よかったというか、もうこれから見るんですけども、あれは、うん、韓国映画中国映画がすごくよくって、うんうんうん、もう涙しか出てこなかったんです、ラストが、
うん、
で期待をちょっと裏切ったっていうのが韓国映画一番最初見た時にあって、
はい、
でそれがその年の私の外国語映画ナンバーワンになったんですけども、中国映画もよくできていて、でこの多部未華子ちゃんがどういう風に演じるのかなっていう、
うん
うん、歌が上手いっていうのが条件なんですね。
あ、でも上手いですね。舞台だって聞いたことあります。
そうなんですか。あ、それだから、そう、どういう風に、うん、それを演じてるのかなっていうのが楽しみですね、うん、これぜひご覧になってください。
怪しい彼女、
怪しい彼女です。
いつからですか。
これが4月確か頭から公開だと思いますね。4月1日です。
もう本当目の前ですね、
はい、もう本当に周りから嫌われているおばあちゃんが若返ることによって注目を浴びて、最初ドキマキするんですけど恋なんかもしちゃったりして、
あ、水田監督ですか。
そうです、
謝罪の王様の王様マイコハーンの、
はい、
へー、
ですよ。
そうするとなかなか、
うん、ね、面白そう、
面白そうですね、う
ん、よくできてるんじゃないかなと。125分ってちょっとだけ長いんですけどもね。
まあまあ、まあ、うん、そうですね、
はい、125分か、最近長い映画な。
そうなんですよ ね、
ね、多いですね長い映画、ね、
そうですね、
なんか
ちょっと増えてきましたね、うん、一時期100何分ぐらいのやつが大体多かったのに、そうそう、ちょっと長くなってきましたね、
は
い、
私ちょっと前に中川浩純さんとちょっとお話をしたんですけど、
はい、
パディントンの短さが私の中では最高だったので、
はい、
なるほど。
90分いいですね。
90分よかった。サクッと終わる。そして今の日本では作れない、うん、あの純粋なドストライクの家族ドラマ。
なるほどね。
今年全然映画見に行けてないけど、はい、もう今のところ私の中ではフォースの覚醒以上に、
はい、
パディントンです。
覚醒以上に、
はい、
あらでもちょっと難しいところありますからね。
フォースの覚醒はね、あれはなんかもうあれはもうなんか往年の人たちが出てる、
はい、
物語が進んでる、
うんうんうん
うんうんうん、そういうその後みたいな映画が多いです ね,
ね。
その後その前が多いですもんね。
最近ね、特にアメリカ映画とか多くないですか。
日本映画も多いですよ。
あ、そうなんですか。
セーラー服と機関銃、
そう、あれ何なんですか、ね、あ、セーラー服と機関銃はリメイク、はい、ではなくて
もう続きです。
え、続きなんですか。
続編なんですよ。その後メダカ組が解散されました、
はい、
さあ今何をやって組長はどのような生活をしているんだろうっていうところから始まり、
はい、
一人亡くなって、いやいやみたいな感じがいろいろ
ということは、うん、薬師丸ひろ子ちゃんイコール橋本環奈ちゃん。
はい、そうです。
そうなんですか。
はい、
へ
そうなんですよ。
薬師丸ひろ子がそのまま橋本環奈になったのね。
もう卒業までなったという。あれが高1高2だったのかちょっと言ってた中ではないんですが、とうとう高3になりました、うん、卒業間近に大きな事件にちょっと関わってくるっていう、う
ん、へ、あれでも赤川次郎さんの原作に確かになんかその後あったような気がする。
あ、そうなんですね。
なかったかな。私なんかでも読んだ記憶、ただね、赤川次郎さんって、はい、これは結構あ褒め言葉なんですけど、
はい、
赤川次郎さんって、はい、読んだ端から忘れられるん
ですよ確かに私三毛猫ホームズシリーズ何回読んでもなんか入ってこないから、でもいい意味で何回も楽しめるんですよ。
読んでる時は楽しんでるんですけど、
はい、楽しんです。
読み終わったら忘れるでしょ、
はい、
本当に褒めてるんですけど、はい、赤川次郎才能やなと思ってて
素晴らしい、うん、確かに、
ね、で赤川次郎さんすごい。確かにその今高純さんが言ってた彼女が そのメダカ組解散しましたの後、あれなんかそれ読んだ記憶があるぞってあれでも適当、あ、なんか私の妄想かもあんのかな。そっか、
ね、
よくできてましたよ。
うん、
なんかでも最近日本映画って、うん、いやめちゃめちゃおバカなやつももちろんあるんですけど、うん、
はい、
私今年日本アカデミー見てて、うん、日本は情緒があるものが好きなんですよね。
そうですね、
うん、
グリーン賞が物語っていました ね, ね、うん、海町ダイアリー ね,
ね、
うん、よかったです。
でも海町ダイアリーは原作も映画も良かったです。
あ、
うん、
あれ原作漫画なん
ですか。漫画です、漫画です、漫画はまだ全然続いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
すずちゃんの成長物語で姉妹も新たな恋を見つけ
よかった。もう姉さんのことが心配で心配で
大丈夫、お姉さんも新たな恋を見つけつつあるから
よかった。
漫画終わってないのにあの映画というとね、僕だけがいない街とかもどうやるのかなと思いますよね。
藤原竜也さん、
そうです
ね、有村架純ちゃん、うんうん、
なんかね、やっぱ今なんか邦画はすごく漫画原作が多いなと思って、
ね、
うん、ちはやふるとか、
う
ん、
そうですね、
うん、
確かにちはやふる良かったです。
あ、そうなんですか。
はい、面白かった。スポコン青春、
うん、
ちょっとした可愛い恋愛カルタ素晴らしい、もう総合的に OK な作品でしたね。
確かにカルタ部ってスポーツですもんね、
うんうん、
競技カルタ部でしたっけ。
そう、競技カルタ部
です、ね、うん、はい、
そうなんだ。ちはやふる全然ノーチェックでした。
私ノーチェック、まあ、絵が綺麗なんで、
うん、
女性の方なんか特にキュンとくるんじゃないかな。
漫画もね面白いんですけど、途中ぐらいでちょっとついていけなくなって、ついあの追っかけてないんですけど、でも原作自体は面白かったので、
読みたいなと思ってるうちに二十何巻になっちゃって、もうダメだ。
気がついたら20巻超えてて、ああもうちょっ と,、機会があったらどこかで、
うん、そんな感じ。
うーん、
そっか、まあ邦画の方もいろいろとね、これから見ていきたいとは思いますけども、
楽しみが多くなってきましたね。
コージューさん来てもらうと、もう映画の話、はい、こう打てば響くかのようにその映画この映画ってお話してくれるから、
はい、
あれもこれも聞きたくなって、
はい、
今日も聞きそびれている話がいっぱいある、はい、そうそうそう、
ね、時間限られてますから ね,
ね、
はい、毎回言うんですよね、やっぱり半年に一遍ぐらい行きましょうって
う、ね、ぜひよろしくお願いいたします、
ね、はい、またちょっと夏のすすめ、
はい、
ね、聞かせてもらわないといけないので、
はい、
でね、今日ね朗読をいろいろやってきたんですけど、
はい、
なんて言ったってなんだかゾンビっぽいのと、
はい、
プチホラーをやってしまったので、
ありがとうございます、
はい、あの最後はほっこりしようかなと思って、
ね、はい、
静かの話を一本用意したので、
はいはい、
そちらをお届けしようと思います、
はい、
田中夏実作電化製品。子供の頃私の家には電子レンジがなかった。私はあの頃、母と小さなアパートに住んでいたのだが、ブレーカーを落とさないようにと大家さんから電力制限を言い渡されており、 母は冷蔵庫とこたつを入れるために電子レンジを諦めたのだ。友達の家に遊びに行くと、そこには当然のようにビデオデッキが置かれ、台所には電子レンジがあった。トースター機能を備え、オーブン機能を加え、どんどんきらびやかになっていく電子レンジ。けれども、いつまで経ってもそれはうちにはやってこなかった。就職して家を出た私の最初の目標は、電子レンジを買うことだった。初めて手にしたボーナスで、私は電子レンジを1台買った。ただ、温めるだけの単機能のそれを、私はコンロの近くに据え付けた。そして一日中、眺めて過ごした。それから母に、家を出てから初めて、手紙を書いた。
なんかいい話でしょ。
感動しました、
うん、これしましたよ ね、 ね、オープニングと同じ人が書いたと思えない、
ね、そうなんですね。
そうなんですよ。そこが田中さんの素晴らしいところ、うん、
素晴らしい、
ね、わね、なんかね、こう読んでるとこれで一本ドラマできそうじゃないですか、
はい、
ね、花ちゃんの味噌汁じゃないけど、
うん、
あーね
ー、でもね、こういう感動のものもあり、
はい、
ね、もう B 級もあり、
はい、
映画っていいです ね、
ね
なんだこれ、はい、そんなお話を今日はたくさんさせていただきました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ということで本日の相手がゆうこと
石田森ゆきと、
そしてお越しいただきました
中川光純
でした。
ありがとうございました。
また
ね、ぜひあの近いうちに遊びに来てくださいね。
夏のおすすめ聞かせに来てください。
はい、映画持ってきます。
はい、よろしくお願いいたしま す、
お願いします。
それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。